このシンガーソングライターともこのポップポップポップ。こんにちは、お昼1時になりました。シンガーソングライターのともこです。先月から始まりましたこのポップポップポップ、本日第2回目でございます。前回はね、初回ということで、いろいろ不慣れな点も、そして至らぬ点もあったかと思いますが、今回はね、前回より少しは上手に、ね、進めていけたらなと思っております。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。もう2月になりまして、バレンタインも終わりましたが、最近ではなんかもう花粉が飛び始めてるらしいです。私まだ花粉症にはなってないんですけど、なんか周りの方で結構いらっしゃって、そう、なんかそういうね、周りの方の辛そうなお話を聞いてると、なんか自分もいつなるんだろうって毎年ヒヤヒヤしてるんですが、そう、なんか大人になってからもなるらしくて、そう、花粉症とかなってしまったら多分結構私歌えないなっていうね、ちょっと毎年怖いんですけども、まあでもね、ちょっと花粉症の方、ちょっとこの時期本当お辛いかと思うんですが、なんとか乗り越えていきましょうね。そして私の近況はと言いますと、先月のライブ、先月末かな、ね、結構共演者の方でコロナにかかってしまった方がいらっしゃりとか、でそれで公演気になったりとか、あと今月頭のライブも、もうライブ自体中止になってしまったりとか、いろいろあったんですが、先日2月11日に新宿のね、4会場使って行われたチョコフェスっていうサーキットのライブに出させていただきました。サーキット形式のライブで2回目だったんですけど、なんかやっぱりね、1日でたくさんのアーティストさんをね、見られて、すごいいい刺激になりました。今月もね、まだまだライブ残ってますので、この調子で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、じゃあ1曲聴いていただきたいと思います。ともこでアテンションプリーズ。
騒ぎの週末、ネオン輝きの隙間から、今日からともなく溢れるメロディ、色を電話抱きしめた君の孤独だって知ってた。ずっと優しくありたいの、そうされたみたいに、最上級最高級のドームなんて君たいで嫌なっちゃう、なんだって私決めたんだから、誰一人この手離はしないと、駆け上がってゆく全開だ。 Please please 気づいて、アテンション、ちゃらおかしい話ばっか、この目で精査しなきゃ、上手じゃなくてもいいけど、私生きる術探し出せ、誰かに隠れちゃ見つからない、ずっと厳しくありたいの、そう学んだように、最大級最低限だ隠してないもの、
Please, please, oh, go and attention.
ございます。オリジナル曲アテンションプリーズ聴いていただきました。さて前回第1回目ということで、もっとねトモさんを知っていただくべく自己紹介をさせていただいたんですけれども、まあ、もっともっと知っていただこうということで今日の前半戦は私の歌のお仕事に関してちょっとお話しさせていただけたらなと思います。前回もねちらっとお話しさせていただいたんですが、普段はアーティストさんの新曲のデモの歌唱をする仮歌っていうお仕事をしたり、まあ、あとはいろんな楽曲だったり CM でコーラスをやらせていただいたりしてるっていう話をしてたんですが、まあ、じゃあ仮歌って何って思われる方も多いと思うんですよね。で私も結構周りの友達からもトモさんって何のお仕事してるんだっけって思われることが多々あります。簡単に言えばですね、私が歌ったデモを聞いてアーティストさんが新曲を覚えたりするんですよねって言ったら分かりやすいですかねそう、ただこの仕事って例えば SNS とかでじゃあ誰々の何の曲やりましたって基本的に言えないんですよね。なのでちょっと確かに謎めいてはいるお仕事なんですが、まあでもねこのお仕事だったり活動もあったりで毎日ねお家で、まあ、レコーディングしたり歌ったりをしている日々なんですが、仮歌ってもうデータのやり取りなので、作家さんからじゃあカラオケの音源、あとは歌詞と、あとピアノで入ったメロディーのねデータをいただいてそれを元に歌っていくんですけど、もうどのアーティストさん用っていうのが最初から分かってるので、そのアーティストさんの曲も既存曲を聞き漁って歌い方とか声の感じとかイメージしやすいように若干寄せて歌を取るんですよね。で私的にはこれがねこの仕事のすごい楽しいところの一つだなと思っていて、そうなんかアーティストさんのね歌だけにフォーカスして聞くとなんかいろんな歌い方があるんだなって発見が毎回あって、それがねすっごい面白いんですよね。そうただその事務所だったりディレクターさんによっては癖なくシンプルに歌ってくださいお願いしますっていう方もねたくさんいらっしゃるので、そこは使い分けするんですけど、であとね作家さんって結構こうタイトなスケジュールの中で作品を作っていらっしゃることが、まあ、大半なんですけど、じゃあ歌を取る段階で仮歌を取る段階でカラオケがね完全に出来上がってない状態なことってたくさんあって、本当にじゃあドラムとベースと簡単にピアノにコードだけですとか、じゃあどうするかって言ったら、じゃあ完成形はこういうイメージですっていうのを作家さんに聞いて、そこからねこう想像でテンション感とかをこう作り上げて歌っていくんですよ。でこうなるかなとか、こうしたいんだろうなっていうのをもう想像するんですよね。そうで本当これもねこの仕事のすごい楽しいところだなと思います。本当にごく稀にその想像が外れることもあるんですけど、予想がそう。でもねこのお仕事私が10代の時からやってるのでもうかれこれ10年以上やってるんですけど、当時は歌の仕事ってもう本当いわゆるアーティストさんみたいにこう表に立って歌うものしかないと思ってたんですけど、こんな仕事もあるのねっていうのを知ってから、そうこれだけ続けてこれるのはそう毎回こうやってね発見だったり気づきがあったり、まあ、あとは完成した時にアーティストさんがこう歌ってくださって、それをね楽しくね新鮮な気持ちで続けて聞いた時に、ね、そうそう感動してね、それがあるからこう新鮮な気持ちで続けていけるんだなと思ってるんですが、一個だけねこの仕事でなんか悪いところが一個だけあって、先ほどもねちらっとお話ししたように基本はデータのやり取りなので家で黙々と作業するんですけど、それが寂しいんですよね。結構人と会って話したり人と関わることが好きなので、一人でただパソコンに向き合っているだけの作業はねちょっと寂しいんですよねなのでこうたまにねスタジオのレコーディングとかもあるので、そういう時はね作家さんだったりとかエンジニアさんとかに会えるのですっごいテンション上がるんですけど、そうでもこう今みたいに あのコロナ禍でリモートっていう言葉がよく耳にするようになりましたけど、あのそうなる前からずっと自宅作業の日々だったのであのこの2年間結構環境的にもほぼ変わりなく過ごしていてね、あのそういう意味では良かったなと思っているんですけど、そうでもね、こうしてね仕事だったり自身の活動だったりで本当毎日ねずっと歌ってるので本当にねありがたいなと思っております。あのライブもねちょこちょこやってるし、仮歌もやってるし、多分歌しかやってないんですけどそんなね、そんなお仕事をしております。そしてそんなともさんの毎日ですね。でも今回はね、そう前回に引き続きもうちょっとね私のことを知っていただきたく、ちょっと仮歌っていう仕事に焦点を当ててお話しさせていただきました。ありがとうございます。それではじゃあここでですね、先ほど1曲目に聞いていただいたアテンションプリーズという楽曲の、カップリング曲なんですが、大切なね友人の結婚を祝って書いた曲を聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。ともこでミオ。
どんな辛いこともどんな悲しいことも共に乗り越えてくと、あの日のこと思い返す、すべてを重ね合える、たった一人、もう何も怖くないから、私はうなずく、伝えたい言葉溢れてくる、ねえどうしてうまく言えないんだろう、手探りで君を探していた、ずっと一人ぼっちだと思っていた、世界中からやっと見つけた相手した。どんなわがままさえ。
はい、ありがとうございます。ミオという曲を聴いていただきました。さて今月のトークテーマなんですが、冬といえばということでメッセージも募集させていただいたんですが、ひとまず私の思う冬といえばですね、私なんせ12月がお誕生日でして、なので冬はお誕生日ですね、それからクリスマスです。もう回答が小学生みたいで本当大変申し訳ないんですけどそうでも本当ここ2年くらいはその誕生日しかも当日にバースデーワンマンをやらせていただいたりして、そこでね皆さんにお祝いしていただけたりして、本当に12月は特に幸せをかみしめてますね。そうでもね毎回あの去年一昨年と続いてやってるんですけど、毎年ねステージであの本当何言ってるか分かんないぐらいワンワンオンを引くほど泣いてるんですけど、そうでも毎年ねトモバンドのみんなと、あとトモファミリーのみんなと素敵に楽しく過ごさせていただいております。それから実はですね、あの意外って言われることも多いんですけど、私スキー検定を持ってまして、そうスキーが好きなんですよ。ちょっとなんかダジャレみたいですけど、そうスキーが好き、なんかスノボはチャレンジはしたんですけど、あのね転びすぎてお尻痛いし、あの横に行けないしそうなかなか難しかったので諦めちゃったんですけど、もうスキーが好きですね。って言ってもあのリフトから一人で降りれるようになったのが割と最近あのリフトって降りるタイミング難しいですよね。そうあの分かってくれる方が少しでもいらっしゃったらいいなと思うんですが、でこの冬といえばというトークテーマで今回メッセージあの何件かいただいているので、お時間許す限り紹介していきたいなと思います。じゃあこれかな。福岡のトモファミリーさん ともさんこんにちは。
こんにちは。
今月のテーマ冬といえばですが、おばあちゃんが毎年大量の餅をくれるので、私の冬といえばは餅を食べることです。おお、いいね、餅大好き。ひどい時は1週間毎日5、6個5、6個の餅を食べてます。正直太らないか心配です。ともさんは毎年食べるもの、意識はしてないけどこれは食べてるなっていうものはありますか？まだまだ寒い季節が続きますが、体調気をつけて頑張ってください。というわけでありがとうございます。すごくない？毎日5、6個ってあの餅ってなんか太る象徴の食べ物だと私は勝手に思ってるんですけどでもこのね、福岡のともファミリーさんって、先月かな、1月横浜でライブをした時にわざわざ福岡から飛んできてくださったんですけど、全然太ってなかったけど、すごそしてですね、あの質問書いてありましたが、毎年必ず食べるもの、意識はしてないけどこれは食べてるなっていうもの、毎年必ず食べるのはやっぱりあの前回のこのラジオでもお話ししましたが、お雑煮は毎年食べるし、今年初めて作ってみたし、あとは意識してないけど食べる、あとなんだろう、お魚が好きなので、お刺身あの夕飯に一品足すのにめちゃめちゃ便利っていう理由もあるんですけど、そうはよく食べてるなと思います。そしてじゃあもう一ついこうかな。こんにちは、ともさんラジオが楽しみな、お、また難しい感じできたぞ。スマレッサーパンダさん、ありがとう。前回言いませんでしたが、ラジオおめでとうございます。ありがとう。月1回の楽しみが増えました。嬉しい、ありがとう。今回も送らせていただきます。前回読まれて嬉しかったです。さて、今回のテーマですが、冬といえばで浮かんだのはありきたりですが、猫とこたつとアイスです。寒い中、こたつの中で猫さんに足の場所を取られ縮こまりながらアイスを食べるのが楽しみだと。なるほど。寒い中食べるアイスは格別ですね。まだ寒いと思いますので、風邪などにお気をつけください。ともさんは冬の楽しみなどありますか？ラジオ楽しみにしてます。ありがとう。いいね、猫とこたつとアイス、すごい素敵な並びですね。あの以前私コンビニでバイトしてた経験があるんですけど、でアイスの発注をやってたんです。で冬ってあの評価、あのガリガリ君みたいな感じじゃなくて、その氷系じゃなくって、そのクリーム系のアイス、バニラとかさ、そういうアイスがよく売れるんですよ。そうだから結構みんなね、冬のアイス好きなんだと思いますね。でうちは猫ちゃんじゃなくてワンちゃんがいるので、そうで、うちこたつも出してるので、ワンちゃんとこたつとアイスですね、我が家は。いや、いいね、冬のアイス美味しいんだよね。なんでだろうね。冬の楽しみありますか？冬の楽しみはね、なんだろうな、冬の楽しみ、雪遊びいや子供かいっつって、そう、あの今年結構雪ちょいちょい降ってるじゃないですか。そうで、積もった時にあの雪だるま作ったりとか、なんかめちゃめちゃでかい雪玉作りましたね、今年は。あの雪をたくさん転がしてそんなことしてましたね。そう、いや恥ずかしい限りですか。もう一つだけ行こうかな。あ、いや、もう一つじゃあ後でしよう。 OK、 ありがとうございます。みんなの冬といえばを聞けました。ありがとうね、みんなさん、ありがとうございます。じゃ あここでもう一曲お送りしたいなと思います。私のライブでの定番の楽曲ですね。ともこでラブフレーム。
てごめんね、ちょっと準備に手こずったの。会えない時間の川はいつかの舞台の通称で、嬉しくて嬉しくてどうしようもなくて、駆け出した真夜中にさ扉が開く。私からさ上級のプレゼンあげたいの、世界で一番好きな君に、ハイポーズのあいつはこ
ありがとうございます。ミニアルバムプレゼントよりライブの定番曲ラブフレーム聴いていただきました。さあ、ここでお知らせをいくつかさせていただきたいなと思います。今月もね、ライブちょこちょこ決まっております。次のライブが2月26日の土曜日、双子玉川にある東京音実劇場にて、私が毎月出させていただいているゆうやんたまちゃんのドンとやってみよう、通称ゆうたまドンですね、の第19回目があります。20回目まであともう少しということで、今回もね、有観客と配信の両方でお送りいたします。そしてそのチケットがですね、本日夜9時より予約開始になります。そしてその次、また日にちが近いんですが、2月28日池袋オンリーユー、そしてその次3月1日渋谷スターラウンジと続きます。チケットだったりね、詳細は私のツイッター、ともこアンダーバー121212、 TOMOKO アンダーバー121212からチェックしていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。2月26日と2月28日はソロなんですけども、3月1日渋谷スターラウンジは、バンド編成でのライブとなります。3月のね、バンド編成はおそらくここのみなので、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、次回のお知らせがあるんですが、今回2回目でしょ、で、まあ、次3回目なんですけども、ここで来月ゲストをお招きしたいと思います。はい、っていうのもですね、来月解禁になる楽曲がありまして、ちょっとそれをね、一緒にやった方なんですが、教育 YouTuber のハイチさんをお迎えして、番組やっていきたいと思います。もうね、チャンネル登録者数がおそらく約、ね、170万人、そうで、最近だとテレビ東大王とか、あとなんかサタデーステーションとかというなんかコメンテーターやったりとかするんですけども、実は中学時代からの大親友でして、で、今回ちょっと曲を作ろうっていうことで、この数ヶ月ずっと一緒に作ってきました。それがね、来月公開になります。今ね、確か PV を撮り終わったのかな、今作ってる最中ででして、そうなので、本当に楽しみにしていただきたいなと思います。分野は違えど、こうやって一緒に作品を作ることができるんだなっていうのを毎日こう噛みしめながら、いろいろ作業してきたんですが、で、歌は私が歌わせていただいて、演奏はね、トモバンドのメンバーがやってくれています。みんなに、全国の、学生の皆様に卒業式で、卒業ソングとして歌っていただけたらなと、めちゃめちゃに気合入っております。で、まだ解禁はしてないんですが、作家さんもめちゃめちゃに豪華なので、本当に楽しみにしていてください。というわけで、来週はですね、ゲストハイチさんもお迎えしてお送りします。楽しみにしていていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回第2回目あっという間なんかやっぱり出番まですごくドキドキしていたんですが、あっという間ですね、本当に。まだまだ不慣れな拙い放送ですが、最後までお聞きいただき本当にありがとうございます。前回と比べてどうですかねこの放送でトモさんを知ってくださる方もいらっしゃるかなと思うんですが、ゆるく喋ったり、でも歌うときはビシッと決めます。なのでよかったらぜひ覚えていただけたら嬉しいなと思います。そしてさっきちょっと紹介しきれなかったメールもあるので読んでいこうかなと思います。ゆうすけさんありがとう、いつも。でもタイトル、冬といえば制服でしょって書いてあるけど、トモさんこんにちは、ワンこんにちは、ワン。冬といえば制服かなと思うこの時期こたつに入りながら作業をしていると寝落ちをよくしてしまいます。寝落ちをしない方法コツはありますか。あと、トモさんお気に入りの制服ありますか。なんだこれですね、でもさ、今のさ、女子高生の方って私の時代とは違って靴下がくるぶしなんだよね。あれは寒そう、元気だな、若いなと思いながらいつも見ているんですが、すごいよね。私の時代はハイソックスだったので、そして私はちなみにブレザーでしたでこたつね、私もあるんですっごいわかるこれ。 寝落ちしない方法はこたつにどっぷり浸からないことですね。入らないこと、そんなに。そうかな。でもう一つ行こうかな。たまちゃんこんにちは、今仕事帰りの電車の中、あ、昨日くれたんだね。電車の中で書いてます。今回のお題、冬といえばですが、これといった気の利いた投稿もできないので、せめてエールを送らせてください。平日は仕事で聞けないけど、毎回楽しみにしています。どうか息の長いみんなに愛される番組になりますように、頑張れともこ、ということでエールをいただきました。いつもありがとう。嬉しいですね。本当にこれでともファミリーに支えられながら、一人でブース入ると寂しいんですけど、こうやってメッセージいただくとね、すごくみんなと一緒に番組を作ってるような温かい気持ちになります。本当にありがとうございます。来月はちょっとトークテーマという意味ではちょっとお休みなんですが、もうゲスト、もう大丈夫かな、ファンの子たちとか口来ちゃったりしないかな。ハイチ君人気なのでね、そう、ちょっと私も楽しみにしております。教育 YouTuber のハイチ君と二人で来週はお送りしていきたいと思います。いや、楽しみ、どんな回になるんだろう。不思議な感じですね。人生の半分以上友達をやっている方とね、こう番組で一緒にお話をするっていうのは、そう、でもね、一生懸命作った曲があるので、皆様に少しでもね、その良さをお届けできればなと思います。で、次回放送が3月17日の木曜日、また同じ時間ですね、1時からお送りしたいと思います。少しでもこの放送でね、皆様のこの今日のね、午後が明るくポップに楽しくなればいいなと思います。そして私も今月まだライブ残ってるので頑張ります。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ここまではシンガーソングライターのともこでした。ありがとうございました。また来月ね。バイバーイ。